はい、そんなわけですね、今日のね誕生日のカエラちゃんのね、曲を聴いていただきました。うん、そんなことでですね、今日はね私の一人舞台ということでですね、私もですねこのライブというかね、まあ、コンサートというか始めたのはですね、ちょうどどうなのかな、十数年前になるのかな、10年ぐらい前なのかな。まあ、もともとですね、こう、結構歌が好きなもので、もちろん仕事中なんかもですね、何かのこうね、お店で売り出しをしてる最中にですね、まあ、いきなりですね、こう、パッと会場をね、暗くして、そこで、ライブをね、コンサートを始めちゃうと。いうのはですね、こうね、まあ仕事と遊びと一緒だねという感じのね、ことをね、こう結構やっぱり、お客さんなんかもね、好評を得てましてですね、ある発表会、いわゆるまあ展示会というんですか、それの明石の方のね、お店をちょっと任されてましたもので、そちらの方で、こう展示会中にですね、ポンとね、お客さんもちろんね、いろんなこう商談されてる方もいらっしゃるんですけどね、いきなりこう、まあ、これは読み計らってですサプライズじゃなくてこれは読み計らいながらですね、ちょっと休憩しませんかということで、そこでね、こう何曲かやっちゃったりとかいうのはですね、結構お客さん同士がですね、こういいじゃないのとかね、わこれ楽しいじゃないのって、いうことでですね、非常にまたお客さんが友達呼びということでですね、結構そんな形で、まあ、プライベートコンサートというのもね、やってまして、8年か9年ぐらい前にですね、お近くでは、森の熊さんでね、初めてこうコンサートさせてもらったんですけども、その時ね、夫婦で来られたのがですね、例のですね、第一土曜日の男、ね、ロッキーさん、ね、ご夫婦が来られたということですね。それから、まあ、ロッキーのライブもこうスタートをしたわけでございますけども、やはりね、こう、一人二人でね、こう、ライブやってるというのはね、非常にこうね、大変でございましてですね、もう曲数をね、やっぱりもう毎月こう変えていかなきゃいけないというのは、こう、大変なことでしたんで、誰か出演者をいないかなと思いながらですね、お、よかしでもライブやってるぞっていうのはですね、やっぱり耳に飛び込んできまして、そこでお出会いしたのが、サイモンさんであり、ルイ君であると。いうことでございますね。そのね、初めて出会ったのはなんとですね、救急ライブの第8回目。8回目だったんですね。多分あれは6月の18日なのかな。特の日、19日の前の日だったと思うんですけど、それが第8回目というふうに聞きました。そんなことでね、今日はですね、救急ライブのね、歴史ということですね。まあ、救急ライブというのはね、どんな形で、よくね、聞かれるんですよ。救急ライブというのはね、どうして救急ライブっていう99ライブってね、つけられたんですかとかね、こう質問されることがありましてですね、なんでだろうなんてね、思ってましてね、いろんなこと聞きながら、あ、これこれこういうわけなんだよというふうにね、こう話させてもらってたんですけども、今日はそんなですね、まあ、現在、救急ライブと、に至るまでのですね、こうヒストリーをですね、皆さんね、もう一度こう知ってほしいかなと。そしてやはりこの東近江を中心にしましてですね、本当にこう、本当皆さんのお近くで、こうライブをやっていこうっていうですね、主催者のね、こう熱意っていうかですね、ソウルっていうのはね、本当にすごいものがあります。私もですね、非常にこう、いい主催者だなと。嬉しい主催者だなということですね、時々耳元で、こんなライブやりてえぞとなんてね支えたりするんですけども ね、そうでございますね。
僕は要するに手のひらの上で転がされているということですね。
そう、そういうふうにこう聞こえました。
若干
ピンポン、ピンポンじゃないよね。ピンポンじゃなくてですね、本当にね、やっぱりなかなかでもほら、いや、この救急ライブもね、来年の4月だったかな、で、10周年と。
そうですね。
ね、10周年ですね。本当に1の上にも3年ってよく言いますけども、この10年を続けるっていうことはですね、並大抵のことじゃない。
まあ、月1か2ぐらいのペースだったのでね。
いや、でもそれにしてもさ、普通ライブハウスでも、この、継続的にね、もうお客さん大好評という形をこう続けていくのに非常にやっぱり苦労する部分もあるじゃないですか。しかもこれをね、本当にボランティアでね、
まあ、大好評とまでいかないですけど、まあ、中好評ぐらいですかね。
ねえってね、いやそんなことないですけどね、本当に、ね、そのボランティアっていう形でね、やっぱり皆さんにこう、まあ、歌を通じてこう、ね、やっぱり安らぎを奉仕するっていうかね、
まあ、音楽はね、うん、お金を絡めるとやっぱり仕事にしてしまうとやっぱりちょっと楽しみというのがね、
うん、そこがまたいいんだわ。
だからね、
うん、そこがいいんだわ。だからね、そういう風な、もちろんほら好きこそものの上手なれって言うんだけどもね、いきなりこう声で、登場していただきました。あ、ご紹介します、サイモンさんです。イエーイ、今頃紹介してどうするのということですね。はい、
何言ってるの。
いやいや、もうリスナーの方はね、あれ徳さんじゃない声が聞かれて曲でたのね、やっぱりほら初めて聞かれた方もいらっしゃるからね、なかなかこのね、このミュージックボックスの中ではですね、天の声と言われてましてですね、はい、姿を見せないと、たまにこう後半にちょこちょこっとね声を出すだけと、
そうですね、後半のみの男ですね、
いうことですね。まあ、そんなことで今日はね、サイモンさんとですね、いろんなこうおしゃべりをしていきながら、
はい、
ね、まあ、本当に、ね、このスタンスというかね、音楽に取り組むスタンスが本当にね、こうまあ、僕から見て失礼ですけども、本当熱心にというか本当好きでね、もうこのもちろん音響をこうね、担当されてるでですね、非常に私もですね、いろんなところのこう音響をされてるサイモンさんのところで歌わせてもらってるわけですけども、非常にこう僕のツボっていうか、
はい
ね、その辺の技術なんかやっぱりこうあれですよね、その音響の学校にこう行っておられたということでね、
まあ、PA だけは一応 ね,
ね、
仕事としてやっております
もんね。難しいですよね、僕なんかたまにいじったら絶対変になりますもんね。イコライザーだと全然わかんないしね、やっぱり羽織を止めるっていうのかな、その、まあ、ギリギリの段階までこう持っていくのがやっぱり技術ですかね。
まあね、まあ、そこまでできてないですけどね、イコライザーはどっちかというと音色作りがメインですね、う
ん、なるほどね。でもさ、いろんなことをいっぱい聞かなきゃいけないし、あ、自分としては一番好きなこの音の膨らみというのはここだっていうのをやっぱり調整しているわけでしょ。
まあ、好みがありますよね、
うん、
だからまあやっぱり万人受けするようにした方がいいですよね、
うん、なるほどね、はい。まあ、そんなエンジニアでありながら、はい、なおかつこうボーカリストでありながらという、はい、このサイモンさんがですね、第1回救急インスタライブ今も始まってるわけですけども、それも、それまでの第1回、今第9回ですか、第8回インスタはね、
インスタは何回でしたっけ
ね、もう本当にね、もう何回かわからんぐらいということでですけど、まあ救急ライブの歴史ということで今日はお話しさせてもらってましてですね、まあ、その中で今ちょっとね、やっぱり PA の機材をね、26歳の国に買い揃えられたりとかですね、PA のね、音響のね、
覚えてしまいましたね、
出たりとかですね。うん、で、もともと何、最初はさ、自らライブを企画して出演してたっていうのが、
PA 機材買う前もね、
うん、
借りてきて、
うん、
ね、今は亡き中央公民館とか。
はいはいはい、タロボーにある練習小屋っての
は、あ、それはもっと後半ですね、
もっと後半です、あ、はい、なるほど、
うんうんうん、それはもっと後半ですね、
なるほどなるほど、
タロボーにある練習小屋ね、
うんうん、
当時 ASD というバンドさんがいらっしゃいまして、今はキャザリンさんとかね、
はいはいはい、
方々は今でもそこで練習してやるのかどうかはちょっとご知らないですけれども、
うん、
その時一緒にね、映画館ライブとかやってた、
あ、はいはいはいはい、聞きました ね, ね、はい、映画館ライブの時にルイ君に出会ったわけ。
そうです ね,
ね, ねそこで、そこでこれ、ね、妖怪週刊救急ライブに入ってくるわけだ。
そうです ね, ね、やっぱりちょっとアコースティックの箱がないし、うん、まあ、はいはいはい、実際その時にライブするところが、
そうです、ね、
本当になかったんですけど、
ね、本当なかったです。ちょうどもう時同じくして僕がですね、どっか近くで、まあ、30人スペースぐらいの規模で本当アコースティックなこう、はい、ね、コンサートみたいなのを、
はい、
もうコンサートもどきをですね、こうやりたくってあちこち探してたんですよ。でその時にやっぱり探してたのがなかなかなくって、
はい、
あの安の駅前にココザさんがあったんですけども、
そうですね、
うん、私としてはちょっとココザさんはねやっぱりあのテーブル置いても100人ぐらいの、
はいね
規模でしたんで、いやちょっとという、でもさどっかこうお茶も飲めてケーキも食べられてでやっぱりコンサートもできてというところをね実は探してたんですね、本当なかったです。
はい、
うん、まあ、いろんなそれからですね、もちろん森の熊さんがね差し渡ったんです。森の熊さんでありとか、ロッキーさんでありとか、あそしてまた小株さんでありとかですね、後々出てくるですねこのリーチアウトさんでありとか、あですね、あと、うん、ハーモニーさんでありとか、まあ、あの喫茶店でこうライブをできるというところがね、まあ、増えていったわけですけども、またその話を後ほどしましてですね、これあのこの方はですね確かあの、うん、救急ライブ救急プレゼントと、うん、してですね、あの高株さんの時に、ねは
い、一度出ていただいたと、
ね、出演していただいてですね、
実は言いますとですね、あのこの間、
うん
先週の、うんうん日曜日、先々週になるんですかね、
はいはい、
水口図書館、
はいはいはいはい、
コンサート宿屋さんがされてますね、それを見に行ってきて、
はいはい、
カロさんが出ておられまして、
ね、久しぶりにお出会いされたわけだ、はい、
その時にですね、うん、一番最新の3曲入りの CD を、
はいはいはい、
購入してきまして、
なるほど、じゃあ今日はそれを
そこから
かけちゃうよ
ね、
ねえ、はい、ね、そんなカルワさんがですね、まあ、年内のね、ライブ予定をこうね、決められておられますのでですね、ちょっと紹介しておきましょう、11月の3日の土曜日祝日ですね、こちらの京都の河原町三条の和音堂でですね、19時、ね、夜7時より、ということでございますね、料金は1000円プラスワンドリンクということになっております。そして11月の23日こちらも祝日ですね、滋賀の甲賀市の竹の根さんで、午後3時からと、こちらも1000円と、ね、こちら前売りの要予約になっていますね、はい、そしてですね12月の1日の土曜日こちら京都の烏丸丸太町にございますスローハンドということで、夜7時半過ぎより、こちらも1000円プラスワンオーダーということになっておりますね、まあ、その3本がですねこの年内ね、決定してやるライブということでございますね、はいはい、そしたら、まあ、カルワちゃんのですね、曲をまず聴いていただきましょう。カルワちゃんで君に会いに行くとき、 はい、ね、救急ライブね、コカブで、行った時のですね、出演者ということで、カロエちゃんがね出てくれたわけでございますが、そんなことでね、その頃っていうのはね、まだ今からねこう、9年ぐらい前の話なんですけども、なかなかねそうあちこちでこうライブをできるところ、ライブ喫茶っていうのはね非常に少ない、時だったんですね。まあそんな時に本当どっかないかどうかでも探しててですね、森の熊さんである、後のですね森の熊さんであるとか、あロッキーさんであるとかですね、喫茶ハモイさんね、こういうところはですね本当に、皆さんね、マスターの方もですね非常にこう、理解を示していただいてですね、こうライブをさせてもらったわけですけども、ちょうどその時にお出会いしたのがサイモンさんであり、ルイ君と、そしてまた小野さんということでございましてですね、いよいよ救急ライブイン時代館ね、時代館っていうねこう呼び名っていうのはなかなか皆さんね、こう耳にされないかと思いますけども、妖怪一週間救急ライブというね名称で、されてるわけでございますね、こちら2005年の2月18日ですね、2005年2月からですね、月1回の定例ライブとして救急ライブイン時代館というのはね行われてる。こちら場所はですね、今の大使ホールのこう2軒このねスタジオよりという場所でしてね、
妖怪週間2003年ですね、
2003年ですか、
はい、はい、4月4日、
ね、あの銀行跡ということで ね、はい、でね、はい、やっぱりそちらの方でこうなんとあの妖怪1週間、私もねその8回目からこう出させてもらったんですけど、すごいステージが高いですよね、
高いですね、
あのステージからピョンと飛び降りるっていうのはなかなかできない、ちょうどワンアレットステーションのあれぐらいの高さありますね。
もう今飛び降りたらちょっとね骨折るかもしれませんね、
う
ん、
そうですね、本当清水の舞台ような感じです ね、はい、そんな感じでですね、その頃をまあ、そこでですね救急ライブという名前になったのが、あその前ですか、妖怪1週間金曜ライブという名前でされてて、まあ、
仮の名称という形でね、
そうですね、
で11月から救急ライブという名前に決定したんですね、うん、
なるほど、まあ、ここなんだよくね質問されるのはね、うん、で救急ライブはどうなのっていうと、もともとねあの時っていうのはチャージが確か
300円
でしたね、
300円で、うん、うち100円寄付っていう形だったんですね、
そうですね、
で200円でドリンク、うん、まあ、基本だから無料ということなんですけどね、
う
ん、
そうですね、
そういう形だったんですけど、うん、まあ、それを、まあ299円にして、
はいはい、
200円は飲み物で
飲み物にして
99円が、まあ、チャージというか、まあ、それ寄付なんですけどね、
そう、あの出演者もそうでしたね、
あ、そうです ね、
ね、出演者もお客さんも99円ずつ出そうじゃないのという、はい、その99円から救急ライブと、
そう
ね、いう風になったわけですね、はい、こうなかなかね僕いい名前だなと思ってですね、うん、一時なんか小西門さん救急ライブっていう名前名称変えちゃおうかなっていう時が、
え、言ってましたっけ、
なんかちらっとそのいやそれいいじゃないのこの99ってねいいよってねすごくね、うん、なんかこうあの 100% に、やりたくてあと 1% 足りねえんだっていうさ、なんかそういうそのなんか気持ちになれるかなと、はい、いうふうなことで非常に僕も好きなんでね、まあ、約3年ね、時代感あって35回までされたわけですよね、
はいはいはい、うん、そうですね、
もうその間に本当たくさんのこのミュージシャンにね、お出会いして、まあ、中学生のお嬢さんであったりとかですね、もう東京に行かれた方であったりとかですね、もう本当南浜の方から2人組の方でいらっしゃったりとかですね、もちろん女性の方もいらっしゃったりとか、いろんなさんも本当にあれとあらゆるね、今でもこうね救急ラブこうお付き合いのさせてもらってるような方も本当たくさんね、出られてました。私もですね、月にあれ確かね、金曜日と日曜日と2回やったんかな、第一
あそうです月
と第三2回
やってたんですね、
うん、それは非常にこう楽しみでね、この、ね、今夜は誰に出会えるかなとかねてかさ、あれ正月のあったんじゃない、
正月やりましたよ、
ね、やって
正月ルイ君と2人だけでしたね、
ねルイ君と2人で、はい、なんかあのこう写真にこう一升瓶
そうですね、
っていうのは映ってたとかね、うん、いうこともあってですね、まあその後救急ライブの定例ライブとなる救急ライブインハーモニー、これはね月1回ペースだね、
徳さん、このままでは2時間番組になります、
なりますね、
来週に持ち越しますから、
そう来週持ち越すかもしれないね、ということでそろそろ曲に行った方がいいんじゃないのという話ですけども、はい、ちょっとですね、このインストアライブね、本当にここ持って行きたかったんですけども、はい、まあ、かなりねこう中はしょることなんですけど、また後ほどお話しするとして
で, す、ね、でもね、マーガレットステーション、はい、実は次かける曲はマーガレットステーションに今度出ていただく方なんですよ。マーガレットステーションが始まったのは2007年ですね。
そうですね、
2007年5月からですね、はいはいはい、大根でもあれやな、そこまで行ってないですね、
行ってないですねこの歴史はね深いですね。僕だってこの話するとね、僕本当ね2時間3時間話になっちゃうよ、
はい
ね。まあ、そんなことで、次にね紹介させていただくのはですね、今度マーガレットステーション、11月の4日でございますけども、その日に出演が決まっております。こんな方のこんな曲をですね、インストアライブ、
インストアライブの音源なんですけどね、この間僕ラジオでも言ったね、弁天の、あのかっこいいさとみさん、
さとみさん
演奏がこれね、はい、ネット放送では映像付きで見ていただけ、まあまあ、そうですね、見ていただけるんでね、
なるほど、はい、じゃあ紹介しましょう、はい、弁天で明日。
Thank you.
はい、スポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業。戦後事務用品等の販売を経て、オフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど OA 機器に至るまで、情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど、環境活動を経て ISO14001 認証を取得。合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設、滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸町2番28号。こちらは八日市南高校の前となっております。電話番号は 0748-23-2233、0748-23-2233です。以上、スポンサー小林事務機株式会社からのお知らせでした。はい、続きまして滋賀のライブ情報の講談でございます。いよいよですね、11月のですね、声がもう間近に聞こえてくるわけでございますけども、11月のまず第1土曜日3日でございますね、こちらですね、いや北川ロックさんね、ちゃんと入れてくれてますね、救急ライブの前日に追払いさせてもらいますというふうに、ね、コメント書いておりますけども、大収穫祭2012アマチュアバンドコンサートイン愛とマーガレットステーション、ね、こちらね、ご存知道の駅愛とマーガレットステーションさんの主催のですね、アマチュアバンドコンサートが行われます。12時半から15時30分ぐらいのね、時間で3時間あるんですね。出演者はですね、モニビさん、インシュロクタイさん、ティーチさんね、この方は先日ですね、こう、はい、ラジオに、ね、出演いただきましたね、はい、わさびさん、ご存知ですね、牧ゆいさん、チロルさん、ハレママ&マグロ漁船団ということでございますね。そしてですね、その同日、こちらね、今のお昼から昼下がりでございますけども、第1土曜日といえばですね、ロッキーライブの日ということでですね、夕方の6時からですね、利用町山の上にございます喫茶ロッキーの2階でですね、始まります。チャージが700円、しかもケーキとドリンクがついてまいります。出演予定、みっちょん青木とリュウジ小野田悟ということでございますね。そして、この4日の日はですね、第9回こちら第9回なんだ、救急ライブアットアイトマーレットステーション、
はい、
ということでですね、11月の4日の日曜日、時間の方はですね、11時スタートということでございますね。皆さんですね、ぜひですね、マーガレットステージをね、お弁当を食べながらですね、こう見ていただくのも非常にいいんじゃないかなと思います。出演者はですね、弁天さん、先ほどね、かけさせてもらいました。マミンさんですね、そして千さん、午後から川瀬正道さんですね、ヤドヤンさん、他ということになっておりましてですね、あ、私ももちろんね、出させていただきました。はい、飛び入りはですね、事前の受付もできますということですね。まあ、午後から飛び入りになるわけですね。飛び入りの参加は無料というようになっております。まあ、基本的に、ね、オリジナル曲での演奏をお願いします。
マミンさんですけどね、マミンさんはあの
マミンさん、
はい、ミッチョンさんと、
はい、
この間ゲストに来ていただきました、
うん、はい、
あ、名前ど忘れしちゃった、はい、のお二人です。
なんかさ、それ。はい。ということで、もう一つね、お知らせあるんですけど、ね、11月の24日にリーチアウトが、決定になったと。
はい、
そうですね。11月20日土曜日ですね。こちら夕方の6時スタートということですね。
はい、
はい、そして先ほどのね、カルアさんのですね、年内のね、ライブ告示をもう一度ね、読ませてもらいましょう。11月3日の土曜日ですね、こちら京都の河原町産業和音堂にて、夜7時から、行われます。そして11月の23日の金曜日の祝日、こちらの滋賀の甲賀市の竹の根さんで、15時からということになっておりまして、あと12月1日土曜日、京都烏丸丸太町のスローハンですね、19時30分過ぎからということになっております。以上、滋賀のライブ情報のコーナーでございました。 はい、ということでございましてですね、はい、今日はですね、目の前にいらっしゃらないんですけどもね、久々にですね、なんとね、彼がですね、ロッキーに。
久しぶりですね。1年ぶり以上じゃないですかね。
出ちゃうということで、さっきね、読ませてもらったんですけどもね、3日の土曜日ですね、はい、6時からとね、出演予定はみっちょんさん、青木とさん、龍二さん、小野田悟さんということでですね、そんなね、彼の曲をですね、うん、久々のロッキー出演記念ということでね、
ミュージートックセレクトですね。
セレクト。
はい、
セレクトバイミュージートックということでございまして、聴いていただきましょう。小野田悟で、バイバイ。はい、ということですね、久々に聞いたね、このバイバイいいじゃないのね、ということでございました。今日はですね、救急ライブの歴史ということでね、皆さんね、こうお話させてもらったんですけども、うん、なかなかね、まだまだね、本当半時間番組になるんじゃないのというぐらいね、たくさんお話ししたいことはね、あるんですけどね、まだ次回ということに回しておきながらですね、ざっとですね、どんな歴史かざっとお話しておきましょうね。2003年4月の4日にスタートして、来年の4月の4日で、まあこう10年を迎えると いうことでございますね、はい。うん、そこでまあいろんなこうもともとね救急ライブっていうのはじゃあどんな目的なのってねよく言われるんですけども、こちらはですね、うん、救急ライブは地元滋賀でですね活動する歌い手や地元でもライブが行われていることを皆さんに知っていただくことを目的に活動しているということで、はい、なかなかこうハーモニーであるとか、まあロッキーさんであるとかですね、まあリーチアウトさんであるとか、もちろんマーガレットステーションさんであるとか、あそしてですねインスタね、アクア21であるとかいうところで本当にこう皆さんたくさんの方こう足止めていただいてね、聞いていただける非常にこう、うん、僕としてもね、こうなんていうのかな、うん、非常に嬉しくなるよね。そのライブにね、はい、なってますんでね。すごく嬉しいなと思います。はい、まあそんなことで、そろそろまあまあこのお話はまた詳しい話はね、本当お時間かかります。はい、またね、この次の放送の時なんかもね、時々こんなね、
いや多分来週だと思います。
来週ですか？はい。まあまあ来週にね持ち越しということでですね。はい、この辺でサイモンのこの一曲のコーナーですね。
はい、今日おかけするのはですね、はい、これまだ弁天、最近ちょっと弁天さんの話をよくするんですけれどね。先ほどおかけした音源の、
うん。
弁天さんの音源ね、
はいはい、
あの時に、うん、弁天さんね、カバーを1曲歌われて、
はいはい、
それがですね、うん、キャロル・キングの It's Too Late だったわけです。
あ、はいはいはい、うん、
でね、その時にね、うん、僕はナチュラルウーマンやってよって言ったら、
うんうん、
その次出演していただいた リーチャードの時にナチュラルウーマンをやっていただいたんですね。
あ、はいはい、
さすがですね、
うんうん、
はい、とてもいい感じでした。うん、それでね、その時に言ってたのが、キャロル・キングさんのトリビュートアルバムというのがあって、はい、
うん、
これがすごくいいですよと、
はいはい、は
い、いうことを言ってたんですね。
なるほど。
ということで、今日はね、その、うん、キャロル・キングのつづれ折りというアルバムのトリビュートアルバムから1曲をおかけしたいと思います。
はい、
そうそうたるメンバーの方がトリビュートしておられるんです。
お
う、ロッド・スチュワートさんとか、うん、セリーヌ・ディオンさんとか。
おう、
すごいんですよ。マンハッタントランスファーとかね、僕の好きなビージーズとか、
うんうんうん、
まあ、すごいですね。でね、リチャード・マークスもやってますね。もうすごい、もうすごいボーカリストばっかりって
感じ。すごいね。
で、曲がいいですからね、うん、もうすごくいいんですよ。で、今日お掛けするのはですね、
はい、
その中で僕志向の人たちはちょっとね、90年代活躍されたオール・フォー・ワンっていう
はいはい、
グループなんですけどもね、はいはいはい、これが非常に聴いていいなと思ったのでね、今日はねこのオール・フォー・ワンの皆さんがカバーしているつづれ折りアルバムタイトル曲のね、つづれ折りという曲をね、う
ん、なるほど、
おかけしたいと思います。
はい、
はい、では聴いてください。オール・フォー・ワンでつづれ折り。
本当にね、こう時間ってのほんと1時間あっという間ですね。本当にね、こうやっぱりお話をね詳しくこうするっていうのをこう端折っていうかまとめてね話すという非常に難しいね、部分がございます。今日はね、救急ライブの歴史ということでですね、こう触りからもうまだ本当に触りぐらいしかねこう話できてないんですけども、
はい、
まあ、実は妖怪週間ね、っていうね場所で初めて、それからまあ救急ライブイン時代館というふうにね、なったわけですよ。時代感ってね、こう耳慣れないようなね、皆さんには、言葉かもしれませんけど、今のね、大正ル、別名時代感とね、いうことでございました。大正ルでも、こう、あの日、大正ルは金曜日だったかな？
そうですね。
金曜日ですね。
はい。
で、まあ、金曜日ライブはワンコインということでね。
第3金曜日ですね。
うん。500円で飲み物付きという形でね。はい、で、まあ、時、それがなんと35回。
はいはい。
ね。
そうですね、35
回ということは約3年ですよね。はい、うん。まあ、ほんで、同時、その頃と同時して、まあ、ハーモニーがこう、始まったりとか。
そうですね。
もちろん、ロッキーさんもずっと始めておられたりとかですね。まあ、あちこちでこうね、本当にライブ熱がこう、上がっていったなと。
でまた、ショート食い楽しかったですね。
ああ、そうそう。大正路の前のね、はい、野外でね、こう、いろんなフリーマーケットがある中でね。
そうです。
うん。 ああいう時もでもなんか歌い出すとこうね、あのフリマにこう出品されてるね、方たちもですね、こう一緒になって聞いていただいたりとかですね、うん、非常にまあああいう雰囲気で楽しいですよね。
ホームページ見に行ってもらったら、うん、あの写真が今でも見れますのでね。
そうですね。
はい
はい、
ぜひ見ていただきたいです。
まあそんなあそんなこんなですね、こう大志オールさんのこの思い出も非常にたくさんあります。それまたあの救急ライブもですね、その大志オールでやって、今回はこんなテーマで行こう、あんなテーマで行こうって、ね、なんかこういろんなね、
はい、
こうあのテーマを設けてですね。
何ですか、トコトリビュートですか。
もうトコトリビュートなんか良かったですね。でまたあのいろんなトリビュートもね。あったんじゃないかなというふうに記憶しておるんですけど ね、まあ例えば夏なんかね、こう浴衣でね、来てきてよったんでね、はい、来られてね、本当にたくさん10人前後の方がですね、浴衣もうそう、うーんとどうなんだろう、やっぱ30数人はね、こういつもこうね、お客さんお見えになられてですね、まあ非常にいい雰囲気で、あったわけですけども、
はい、
もちろんその後ですね、もう今もですね、本当に田代さんはバリバリとですね、こうライブされてるわけでございますけどね、そしてやっぱりあの大宮八幡のハーモニーさんもですね、あのライブができるキスハーモニーということでですね、
はい、
もっとたくさんの方に知ってもらおうじゃないかというふうなね、こう熱い思いでですね、はい、ハーモニーに移っていったと。
そうですね。
いうことでございますね。ま、あの、今日はですね、そんな形で、まあ、ハーモニーさんに移って、ハーモニーさんもですね、確かこれは3年間ですか。
いや、もっと長いことやってますね。71回やってますね。
うん、あ、71回やってるんだ。
はい。そうですね。
あ、そっかそっかそっかそっか。うん。そうだね。まあ、最後はね、去年の5月の14日だった。
そうですね。
2011年の5月14日で。
6年近くやってる。
ねえ、そうですね。71回救急ライブインハーモニーということですね。うん。その頃に、やはりこう、ね、もっともっとこう、出演者の方を、もっともっと皆さんにこう、知ってもらいたいなだとか、また出演者の人もですね、いろんなこう、フライヤー、自分の自己紹介であったりとか、こう、ライブね、今度こんなところでライブするんだよというふうなことをですね、もちろん、その、自分たちのファンだけじゃなくてですね、こう、行き交う人にもですね、ぜひこう、ね、届けたいということで始めたのが、インスタライブと。
はい。徳さんは来週にって言ってましたけど、なんか終わっちゃいますよ。
もういいですよ。もう帰ってまんでいっちゃいますよ。ねまた来週は来週の話を考えておきましょうね。うん。はい。まあそんなことですね。インスタライブは本当にね、最初、まあどんな感じになるかなっていうふうに非常にまあ興味もあったし、もちろんその分ね、やっぱり、成功するかなっていう不安もね、はい、あった中でですね、もう初回から10組。また今でも8組、9組というふうなね、ご出演者がね、出演いただいてですね、そしてまたたくさんの方が足を止めていただいて、大体もう歌い始めると、こうね、一席がこう埋まっていくと。
そうですね。
いうことでですね、非常に心地いい。はい、また、1階のお客さん、2階のお客さん、3階のお客さんね、はい、こう、見ていただける、はい。なかなかいいスペースじゃないかなというふうに思いますしですね、ぜひですね、まあ、年々は多分12月にね、
12月か、まあ、1月かですね。
ね。
はい、ありますね。その辺になると思います。
はい。11月はですね、4日のマーガレットステーションということでございますのでですね、11月4日11時スタートします。多分私は11時半ぐらいから出演になります。はい、ぜひね、皆さんのね、お越しをお待ちしております。またね、はい、来週はね、違う話題をね、させてもらおうと思います。
はい。
1時間お付き合いありがとうございました。
はい。
さよなら。
さよなら。
ね、バイバイ。